言いましょう。ワン、ツー。
聞けよ愛と真理の主の物語を、世の罪を除く主の御言葉を、主の御言葉を、やがて時は来たる平和の光の、雲が雲を照らす明日は来たる、仰げ贖いの主を、世のため苦しみ、常しえの命与えたイエスを、与えたイエスを、やがて時は来たる平和の光の、くまなく夜照らす明日は来たる、歌え作られたもの全て声合わせ、喜びあふれる栄えの歌を、栄えの歌を、やがて時は来たる平和の光の、くまなく夜を照らす明日は来たる、くまなく夜を照らす明日は来たる。
アーメン。よかった。前回ちょっと操作ミスがあってちょっと大丈夫かなっていう不安な思いがあったんですけど、よかったです。はい。改めまして、東京キリスト教会の日曜礼拝にようこそ お越しくださいました。まず個人的なことなんですけども、今月ですね、フルマラソンを控えております。はい。こちらがですね、2013年にですね、福島県の猪苗代湖にマラソンに行った時の写真です。懐かしいメンツにあふれてますね。私はですね、このマラソンで2つの失敗をしました。1つ目、まずこのマラソンの目的だったんですけども、一番右ですかね、にいるブルーのシャツ着た小田拓也くんが聖書勉強中でした。でこうなかなかこう関係のブレイクスルーがないなということで、一泊二日でマラソンに行こうという企画をしてみんなで行きました。しかしですね、この小田拓也くんなんですけども、何を思ったか、その前日、朝早く福島出たんですけど、前日にこうカラオケオールをして無水のまま参加しました。もう行きの道中の車、そして、まあ、宿泊した宿でのこの交わりはありませんでした。はい。まあ、今は大阪で頑張ってるので、それはもう神様賛美です。もう一つの失敗は、私がですね、マラソンで失敗をしました。なんとか完走はしたんですけども、28キロ地点でですね、両足のふくらはぎをつってしまいました。でそこから14キロ、結構長いんですね。こう足ストレッチしながら、こう1キロ10分もう歩きと変わらないぐらいでなんとか走り切ったんですけども、タイムはちょっと言えるようなタイムではなく、個人的には失敗したという思いが強いです。はい。なのでちょっと次のマラソンにはちょっと恐れがあります。また失敗したらどうしよう、また釣ってしまったらどうしようという不安な思いがあります。しかし神様は本当に素晴らしい方でした。この写真がですね、福島に向かっている道中の写真なんですけども、この一番福島って紙を持った男性がいると思うんですけど、彼はですね、当時大学生でヒッチハイクをしてました。福島まで乗っけてくれる人をこう、誰かいませんかって、ちょうど猪苗代湖、福島だから来ますよって声をかけて、一緒に福島まで行きました。そしてなんとですね、4年が経ちまして、 その小田拓也くんなんですけども、彼が転職を して、その新しい職場での同じタイミングに入った同僚が彼でした。Facebook に友達いるみたい。てか、写真あるしっていう。今、拓也くんは彼に福音を述べ伝えようと頑張っているので、あそこは良かったなって思います。はい。なので、個人的にお祈りしていただけると非常に嬉しいです。はい。なので、今日は失敗から学ぶということで、失敗から立ち上がったペトロから学んでいきたいと思います。今日のタイトルは、神様の思いをつかみ取る。神様の思いをつかみ取る。まず少しペテロについて話したいと思います。まずペテロはイエス・キリストの一番弟子。イエス・キリストのすべての奇跡を目撃しました。彼自身、初めの奇跡、水がブドウ酒に変わる瞬間を目撃しました。またペトロは信仰によって湖の上を歩くこともできました。そしてペトロは一世紀の教会の土台、岩になりました。またペトロは一世紀の教会の偉大なリーダーでした。使徒行伝録の2章にあるように、最初のペテロの説教の後に3000人もの人がバプテスマを受けました。そして異世紀の教会では、異邦人の救い、大きく成長する教会、そしてペテロの晩年、キリスト教の大迫害が起こり苦痛を味わいました。彼はでもその中で揺るがない岩として教会を支えました。そしてペテロは失敗者でもありました。このこと話されるのはペテロさんもしかしたらあまり好きじゃないかもしれません。でも実際に聖書の中でどの弟子よりも面前で戒められたのはペテロでした。湖の上で信仰がないと怒られたのはペテロでした。またサレサタンと悪魔扱いされたのもこのペテロでした。今日は聖句読まないんですけども、最も大切な場面でイエス・キリストを裏切りました。ペテロはイエスが十字架にかけられるとき、大祭司の官邸の中庭にいました。一緒に火に当たっていた人が、お前もあの連中の仲間だろうと言います。その時ペテロは思わず、私はあの人のことを知らないと言ってしまいました。その時イエスとペテロは目が合いました。そこから外に出て激しく涙を流しました。イエスとの眼差しはペテロの記憶に一生焼き付いていると思います。命を捨ててまで従う、そう言っていたのにイエスを裏切ってしまう。どれほど心が痛んだでしょうか。ペテロは人生で最悪の経験をしました。ペテロは自分の罪を見せられたはずです。そして罪に圧倒されたはずです。イエスの一番弟子であることに傲慢になっていました。周りの人の目を気にして平気で嘘をつきました。イエス・キリストよりも自分の思いを選び取る自己中心さがありました。そして本当の意味でイエス・キリストについていくという決意がなかったことを見せられました。ペテロにとって一生忘れることのない瞬間でした。もしかすると一生 思い出したくない重い記憶だったかもしれません。しかしその後、イエス・キリストが復活し、ペテロはイエスと個人的な会話をします。ヨハネによる福音書21章15節から19節ヨハネによる福音書21章の15節から19節お読みします。イエスとペテロ、食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているかと言われたので、すいません、ペテロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。エーメン。ペテロにとって人生の転機となる瞬間になりました。しかしペテロにとってここでのイエスとの会話は居心地のいいものではなかったと思います。まあこんな場面だったかちょっとわからないんですけど、イエスのことを知らない、その否定したイエスが目の前にいます。あの時目が合ったイエスが目の前にいます。イエスと目を合わせるのが難しかったんじゃないでしょうか。もしかしたらすごく緊張する、この場から去りたい思いだったかもしれません。ペテロは夢も希望も失い絶望していました。ペテロは教会の夢を諦めて魚を釣る漁師に戻ろうとすらしていました。ペテロにはこのような思いがあったのではないでしょうか。イエスにひどく叱責されるかもしれない、命を捨てると言ったのに合わせる顔がない、自分は弟子失格だ、自分は敵人じゃなかった、もうこんな自分にイエスは期待してくれない、自分を責める思い、自己憐憫に浸るような思いがあったと思います。最近この2ヶ月間私は何も変わってない自分を見せられています。まだ砕かれる、悔い改めるプロセスで私はもがいています。ペテロのようにイエスを知らないと言ってしまう経験を今ちょうどしています。向き合うべきことに向き合ってこなかった弟子を、弟子に真理を伝えることができていませんでした。友人のために励ましのカード一つ書くことに躊躇する思いが私にありました。竹本夫妻に依存してキャンパスを霊的にリードできていませんでした。神様のためなら何でもやると言っておきながら 本当の私はイエス・キリストを知らないと否定していました。今そんな自分に心から悲しみと怒りがあります。もしかしたら皆さんもイエス・キリストをイエスを否定する経験をしたことがあるかもしれません。もしかしたら今そのような思いがある人もいるかもしれません。自分の罪に圧倒される、大きな失敗をして立ち上がることができない、とても苦しいプロセスを今通り過ぎている、人生のすべてが虚しい、希望がない、まさにペテロがそういったことを感じていたかもしれません。イエス・キリストはそんなペテロにこう言います。私を愛しているか。私はこの聖句を読むとジェームス君とのやり取りを思い出します。彼はこの聖句を用いてこのように言ってきました。口からガムを出して Do you love me? 私を愛してるか。愛しているならこのガム食べて。それはちょっと違うだろうと。あなたのことを愛してるけど、それがあなたのガム食べることにはならないよ。そんなね、そんな笑いながらやりとりをよくしてました。今思うと若いなって思います。まあそれはでもこの場でのイエス・キリストの思いは何でしょうか。イエスはペテロに何を思っていたでしょうか。ここでの会話はペテロは一生忘れることがなかったと思います。私のことを愛しているか。はい、主よ、私の筋を飼いなさい。イエスの思いは何ですか。イエスを愛することは羊を飼うということです。イエスの思いはペテロへの許しでした。ペテロへの期待と責任でした。そして何よりもペテロへの愛でした。今日私たちはどれほど神様の思いをつかみ取っているでしょうか。ペテロはイエスの思いを完全につかみ取りました。このような言い伝えがあります。ペテロと奥さんはイエスを捕らえた人たちに捕まります。そしてその場でイエスを否定するように激しく言われました。ペテロはイエスを知らないと否定したことを思い出したはずです。イエスを否定しろ、絶対に否定しない。イエスを否定しろペテロ、私は絶対に否定しません。 OK。 もしあなたがイエスを否定しないならあなたの奥さんを十字架にかける、あなたの目の前で。それでもペテロはイエスを否定しなかったそうです。そしてその言い伝えではその後にペテロも十字架にかけられます。でもペテロは十字架にかけられる前に一つだけ懇願します。イエスと比べると私には価値がない、だから同じ死に方には値しない、どうか逆され十字架に私をかけてください。私はこの話を聞くと本当にインスパイアされません。それどうしてですか。イエスを3回否定したペテロとは全く別人のペテロがその場にいるからです。どのようにしてペテロはこのように 否定するものから否定しないものへと作り変えられたのでしょうか。悲しみ、絶望、自己憐憫の中にいたペテロにイエスはこう言いました。私を愛しているか、私の羊を飼いなさい。この言葉に神様の思いがあると思います。どんなに失敗しても罪を犯してもイエスを裏切ったとしても、そこに神様の変わらない愛があります。許しがあります。ペテロはこう思ったんじゃないでしょうか。イエスはこんな自分にもまだ期待してくれている。イエス・キリストはまだ私を諦めていない。そこから神様の信頼、愛と恵みを感じることができたんじゃないでしょうか。ペテロは自分の罪、失望、自己憐憫を選びませんでした。神様の思いに応えるために神様の思いをつかみ取りました。そしてペテロは揺らぐことのない本物の岩になりました。そして彼は一石の教会を立派にリードしました。今日私たちは神様の思いを本当につかみきれていますか。神様を愛せていますか。羊を飼えていますか。人によって羊は異なると思います。自分の家族、自分の子供かもしれません。この教会内での関係、同僚、友達かもしれません。私たちはその関係にどれほど愛を持って入り合えているでしょうか。神様の思いは期待、責任、この愛を私たちが本当に果たすことだと私は思いますよ。先ほどお話しましたが、私自身今悔い改めのプロセスをしています。このように前から何かを伝えられるものではないと思います。なので共に神様の前で悔い改めて作り変えられたいです。最近私はどこか心の中で勘違いをしていることに気がつきました。神様から認められたからスタッフをやっている、スタッフになれた、何か特別な期待があるから神様から呼ばれた。私にはそのような傲慢さがありました。その傲慢さから私は怠惰になりました。私は何もないものだから、ただベストを神様に捧げたい、そのような初心の思いから離れてしまいました。また教会で働くこと、その夢が叶ったことでどこか安心していました。なので高い基準で目標に向かってベストを尽くす必死さを失っていました。人が変えられない、人が救われない、私はその現状に焦りと危機感を感じなくなっていました。それは私の本当心底、私の心が硬くなっていた証でした。実際は何も成し遂げたことはなく、傲慢になれる部分は一つもないです。私は羊を飼うものではなく、ただの一人の雇い人でした。だから本当の意味で霊的な責任を取ってきていませんでした。だから自分、そして周りの人に罪が見えても私はそれに妥協していました。それを許してきました。 私は羊を飼えていない、ただの偽善者でした。第一ヨハネの手紙にあるように、目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません。これはまさに神様を愛せていない私のための聖句でした。私は最たるもので誰よりも作り変えられる必要のあるものです。だからこそ与えしない恵みによって神様と包括する今の状況を与えてもらっていると感じています。これはただの恵みと憐れみであり、神様の愛だと実感しました。だから私はこの恵み深い神様の思いをつかみ取る決心をしました。イエスへの愛の証として、羊の、そして自分の人生にしっかりと向き合っていく決心をしました。自分を責めたり、自分を悪いと思うとき、それは変わろうとしている自分がいるかのように思い込んでしまいやすいです。でもそれは実はただの人間的な反応、自己中心的な反応であることに私は気づかされました。それが神様の思いを掴み取れていない本当の私の罪でした。今私が求めている本当の悔い改めは、ペテロのように神様の思いを掴み取ることです。ペテロのように羊を愛し抜くものになることです。悔い改めとは、誰かから怒られて戒められたからやることじゃないです。何かにそのリアクションすることじゃないです。私は聖書勉強中、なかなか自分の罪に砕かれませんでした。その中で3日間断食するように言われました。3日間きついなと思って、やったことない、まあ、でも言われたから私はやってみました。でも私は3日目の午前中にやめました。それはやってる途中で、どうして私はこれやってるんだろう、本当は言われたからやっている自分に気づかされたからです。それを通して私は本当に自分は神様のために何もやっていなかった自己中心さに気づかされました。悔い改めとは、自分と神様と個人的な関係からアクションを起こすものです。今私は愛せていなかった、愛せてこなかった人にたくさん謝っています。一つの実践として、まずキャンパスの一人一人のために毎日お祈りしています。温かく共感して、必要に応じて戒めて、神様の愛で人を愛するものになるようにベストを尽くします。この教会がひっくり返るようなインスパイリングなキャンパスを作り上げられるように今自分と向き合っています。正直に言うと、このプロセスがうまくいってるかは分からないです。でも一つ私が確信していることは、神様はどのような状況でも働くということです。砕かれたい心があれば、神様はそれを見て働いてくださいます。問題や罪があっても、神様は奇跡を行ってくださる方です。冒頭でキャンパスが話してくれました。今キャンパスの一人一人は本当に大きな悔い改め、自分自身と本当に心から向き合っています。お互いに入り合っていますけれども、なかなか難しいです。でも 最近ずっと関係を築いている友達、聖書勉強を始めました。最近出会った友達が教会に来てくれて、教会にすごく興味を持ってくれました。また自分の罪と向き合いながら弟子になりたいと必死に悔い改めている友人もいます。神様は力強く働いてくださっています。私たちに変わりたい態度と心があれば、想像していない形で神様は必ず働いてくださいます。ソリューションフォーカス、解決思考、まあ、という概念があります。そこではこのように書かれていました。問題と解決は必ずしも直接的な関係があるわけではない、私たちはよくこのように考えてしまいます。今この問題があるから、この罪を悔い改めきっていないから神様に用いられない、神様は働いてくださるんだ、ま、その通りかもしれません。でも私はそれは間違いでもあると思います。本当は正しいのは、私たちには問題や罪がずっとあるけれど、神様は奇跡を行ってくださる、神様は働いてくださる。実はこれが信じる者には何でもできる信仰じゃないでしょうか。今だからこそそのような信仰を持てるように向き合っていきましょう。ペテロのように人間的な思いではなく、神様の変わらない思いを共につかみ取りましょう。力強く働く神様を信じて共に悔い改めていきましょう。そして共に神様を愛し